こんばんは、和田です。それでですね、今回は渋谷一慶と久しぶりに対談を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
どうも、バイマ界の大御所、コメンテーター、渋谷一慶でございます。
いつからなった？ それ聞いてなかったし、事前に。コメンテーターということで、今日はですね、1年ぶりかなに、渋谷
そうで
と。
すね、もう1年経ちますか。
いやー、だから、12月ぐらいに撮ったんで、ちょうどそれぐらいなんですけども、もう、凱旋を世の中に出した後に、ものすごい勢いで、またなんかセミナーやってほしいとか、なんかコミュニティやらないんですかとか、渋谷さん、なんかやらないんですかってすごいもらってて、そう。で、これは、まあ、渋谷にちょこちょこ言ってたんですけども、まあ、何せもうバイマーめっちゃ調子いいんで、ちょっとあんまそういうのをやりたくないと。で、
そうなんですよね。まあ結局、バイクだけでもう本当数百万とか毎月出てるじゃないですか。だから、しかもセミナーも前回その凱旋した時に、もうめちゃくちゃ時間かかったんで、
そう、資料作ったりね。
だからまあ、正直その金銭面でやりたくないっていうのがやっぱ大きいですね。
っていうことで、なんかできないって言ったら、なんと、本当昨日の今日ぐらいに、じゃあ、セミナーやるかと。
いや、セミナーって言っても、まあまあ、今思いついたことをペラペラペラペラって喋るだけですけど、まあまあ、皆さんのね、力になればというところで。
この音声上で、まあ、2022年、こういうふうにやっていったらいいんじゃないかみたいな、
まあまあ、
こう
そ
いう
れ
の
ぐ
り
らいは
取り
ね。
組み方がいいんじゃないかということを喋ってくれるということなんで、今日はそれを聞いていきたいと思います。
はい、わかりました。
はい。というわけなんですけど、てか逆に、今、めちゃめちゃすさまじい勢いで利益をまだ伸ばしてるっていうところなわけで。
まあもう、和田さんはもうすべて僕の、売り上げとかを把握してますから、それを分かってると思いますけど。
もう本当変態的な感じなわけですけども、
もう
まあ、
ガチっすからね。
結構やっぱそこは多分遠すぎるから、みんなからすると。月利益何百万っていうのは。だから一旦こういうふうにまずやってったら、じゃあ月何十万とか100万とかいけるんじゃないかみたいな結構聞きたいなと思ってます。
まあ、本当に、凱旋のその初心者向けコースでもいろいろ話してますけど、やっぱ初心者が一番利益を伸ばすて、あの一番あの早い方法は、もう徹底的に他のバイヤーをパクるっていうことですよね。もう TTP ですよ。もうそれが一番手っ取り早い。
徹底的にパクる。
そう、徹底的にパクる。で、まあ、その5万円ぐらい利益出してるバイヤーを、もう5人ぐらい、もう出品してる商品から何から何までパクっていく。もうそれがもう手っ取り早いんですよ。まあ当然で、そこでいろんな壁にぶち当たっていくんですよ。やっぱそのバイヤーもそのバイヤーで負けたくないから価格競争になり、
確かに。
価格競争疲れた、じゃあどうするかとか、まあいろんなことに壁にぶち当たっていくんですけど、やっぱまず、その取り組むべきは、もうこれいつの時代も変わらないですよ。やっぱ敵をパクるというね。
自分より少しうまくいってる人をモデリングしていくと。
そうですよね。
なんか
すいません、なんか。
それをやっていて、なんかよくいただくご質問で、ライバルが何をやっているのか分かりませんみたいなことをよくいただくわけですけど、なんか
それは
そこっ
もう、
てどういうふうにしてますか？
それはあれじゃないですか。ちょっと自分とレベルが違いすぎる人をパクろうとしてるんじゃないですかね。もうなんか、わからない。だからその人がほんまに理解不能なことをしてる可能性もありますよね。このパクろうと
まあ
してる
確か
人
に。
が。わ
まあ
け
ちょ
わ
っ
か
と
らない。
本当によ
お
くわ
かし
か
なら
ない
人を
で
パクろうとしてるっていう可能性もありますけど。
す。あるある
まあ、そんなとこですかね。だからまあ、本当に、まあ、ある程度やっぱり売れてる実績がそこそこ出てるようで、そこまで飛び抜けてないような人をパクっていくのが一番わかりやすいし、
そうね。
だからそれもわからないってなったら、まあまあ、まだちょっと無料のブログとかそういうのでどんどん情報を集めていくぐらいしかないんですかね。やっぱり。
まあ少なくともこういう買い付け手法があるんだぐらいちょっと知っとくと分かりやすいんで。
そう、海外の買い方とか、うん、その超初期のそのリサーチ法とか、
うん、
そういうのを知った上で、まあ、徹底的にパクっていくっていう流れですよね。うんうんうん、
なんか渋谷とかも今でもそういうバイマ内で競合のリサーチをしたりとかをする。
競合のリサーチ、いやしないですね、僕はもう。
いや、もう自分の開拓してるところを極めるみたいな。
うん、もうブランドとかに絞って、
うん、
じゃあ次、そのどのブランドを攻めようかとか、どのブランドを支配していこうかっていうところに入ってきますね。うんうんうんうん、まあ、その過程で、うんうん、その競合になってくるバイヤーがいれば、そのバイヤーの状況とかを、まあ、そのリサーチすることはありますけど、そのバイヤーからどうこうしようっていうのはもう最近はないですね。
うんうんうん、もう本当に積み重ねていって、ある程度の人が何をやってるのかもう大体全部分かって、
うん、そうですね、そうなるので、
この時々で超えていって今そこまでいってるって感じ。
うんうんうん、そうですね、うん、
なるほど、
はい。
じゃあ他に今のモデリング以外でこういう風にしたらいいんじゃないかとかっていうのはありますか？
まあすごいいろんな人が聞いてくれてるんですよね、この音声を。だからどの人に向けて話せばいいのかってちょっと難しいところがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ本当にバイマって大きく分けて2つしかもう攻め方がないんですよね、うんうん、これ単純な話で、1つが人気順で上位の商品、
うん、
まあ、人気のある商品をさ最安値で出す、
うん、
でもう一つは価格を意識せずに大量出品する方法、うん、
はいはいはい、
なんかもう人気順で上位の商品出すか、もう大量出品出すか、もうこれしかないんですよ、ね、
うん、
うん、でまあこれどっちを取っていくかってところなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと外線でも何度も言ってますけど、この両方取っていったらいいわけなんですね。別にわざわざ片方にこだわっていく、うん、こだわる必要がなくて、
うん、
で、まあ例えばじゃあ一つ目の人気順で上位の商品を最安値出すってなると、
うん、
まあ、当然価格競争になるじゃないですか、
うん、確かに、
はい、だから、まあ、その価格競争になった時に価格で勝つための方法、まあ、その価格競争にならない戦略っていうのはやっぱ立てていかないといけないですよね。
うん、
まあ、間違いない。それはまあ、外線で話してますけど。
うんうん。
まあ、じゃあそれをちょっとじゃあ、外線に補足するような形で話しましょうか。
おお、ぜひぜひ。うん。
僕がその外線で話してた内容っていうのは、
うん、
フリー在庫、メーカー、ブランド側のフリー在庫っていうものを、にターゲットを置いた方法なんですね、
う
ん、
フリー在庫というのは、
はい、基本的にブランドって、
うん、
小売店はブランドに1年前ぐらいにオーダーをするんですよ。
はいはいはい、はい、
例えば、2022年の秋冬の商品は2021年の秋冬あたりにオーダーをしてるんですね、
うんうんうんうん、
で1年後に、そのオーダーした商品が届いてるという流れなんですけど、うんうん、まあ、これ本当にブランドにもよるんですけど、
うん、
フリー在庫を持ってるブランドって結構あるんですよね。
おー、なるほど、うん、
でそのフリー在庫っていうのはいつでもブランド側に小売店がそのプレオーダー時と同じ価格でですねオーダーすることができるんですよ。
なるほど、うん、
だから例えばですね、うん、僕は会社の中で 30%、40% の、 割引率、リップ割を取っていきましょうっていう話をしたんですけど、
うん、
小売店側からすると、じゃあ1年前ぐらいにオーダーをかけて届いた商品を、うんうん、わざわざ僕らにその 30%、40% で販売しなくても他のお客さんに売れるんだったら、そこまでの価格で、
うん、
販売するメリットがそんなにないじゃないですか。
確かに。
なのに 30%、40% 取っていくっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
やっぱフリー在庫なんですね。ブランド側にいつでも発注をかけて、うん、商品が入手できるような状態にあれば、多少利益率が悪くても、その要は小売店も、
うん、
無在庫状態なんで、
確かに確かに、
それほど、うん、それほど損することもないし、まあ、うん、いつもこんなに買ってくれてるんだったらやりますよっていうご好意で、まあ、
うんうんうん、
そういうのもやってくれるところもあるので、
うんうんうん、
だからそのフリー在庫っていうところを狙っていくような戦略なんですね。
うん、なるほど。
まあ、もう、まあ、これを本当に、これだけじゃないんですけどね、普通にフリー在庫関係なく 30% 取れるところもありますから、
うんうんうん、
そこはもう、 あるんですけど、まあ、そういうフリー在庫っていうのが本当に狙い目ですよね。
じゃあもうそこまでの話とかは本当に聞いたことがないんで、もう今のもかなり貴重な話だったと思いますね。
結構ね、どのブランドも持ってるブランド多いんですよね。もう全くないブランドもあるんですけど、持ってるブランド多いんで、だからそこを小売店と提携して、そこを確保していくっていうのは一番価格で勝ちやすいところなんですよね。
なるほど。これそんなに、なんていう、30% とか 40% の割引を得ることってできないんじゃないかみたいな発想の人がやっぱりめちゃくちゃ多いわけで、なんかよく VIP 交渉すると、なんか 15% オフだったら受け入れたんですけど、でもこれだとちょっとみたいに言う方結構多いですけど、まあ、こういう人に対して渋谷だったらどういうアドバイスをしますか？
まあ、だからさっきも言ったように、その 15%、20% しか取れないっていうのは、やっぱその1年前にオーダーした商品っていうのは、まあ、小売店舗僕らだけじゃなくて、バイヤーだけじゃなくて、一般の消費者にも売りたいわけなんで、そこに販売できるのに、その、それ以上安い 30-40% で価格で提供してしまうと自分らが全然利益取れない状況になっちゃうんですよね。だから、本当に他のかなり、それでも僕らがかなりの量を注文してる、普段注文してるんだったら、まあ、多少もう他のお客さんのこと捨ててもうやってくれる可能性はありますけど、まあ、その可能性か、もしくはフリー在庫、ブランド側が持ってるフリー在庫を確保していくようなところになってくるんですよね。
ああ、なるほど。その 15% でそういうふうにやるか、もう今言ったブランド側の方のをもう逆に交渉先をちょっと変えて。
そう。だから、その小売店が販売してる商品にメーカーにフリー在庫があるかどうか、小売店に聞いてみたらいいんですよ。いつでもオーダー発注可能ですかみたいな形で。で、可能な状態であれば、そういう交渉をどんどんしていくわけですね。外線で説明したように。
でそれで、まあ、今ので言うとその安く買う場合はそれなんかフリー在庫のものを狙ったりとか、そういう小売店に対してそういう交渉をしていくっていうことあったんですけど、じゃあ逆に、大量出品でどうにかしていきたいタイプのバイヤー
に対して
なんかこういうふうにしたらいいんじゃないかみたいなアドバイスっていうのはありますか？
大量出品、まあ、正直そのバイマって出品料にお金かからないんで、で、まあ、どうなんでしょう、今の相場、僕は詳しくないんで、1000品出しても5万円とかでしょ、大体、外注すれば。だから、損益分岐点って、めちゃめちゃ低いんですよね。
低い、確かに、
だから、めちゃくちゃ低くて、だから、どの商品を大量に出品しても、まあ、割と別に、めちゃくちゃは稼げないかもしれないけど、利益が出ると。ただ、問題は、その倍まで出品数に上限があることなんですよね。
そうですね。
一人、5000じゃないですか。僕は元出せますけど、一般的には5000が限度じゃないですか。だから、そこが難しいところで、何でもかんでも出しちゃうと、そこが必ず上限に達して、まあ、本当に大して稼げないアカウントになっちゃうわけなんですよね。だから、その大量出品もいろいろ戦略がいろんな色はあると思うんですけど、まあ、高値売りもそうじゃないですか、その大量出品のうちの一つだと思ってるんですよ。で、エルメスみたいなね、安い方が必ずしも売れるとは限らないようなブランドを、価格を意識せずに出していくことで、まあ、売れるとか、あとはさっき言った僕の、メーカーのフリー在庫が取れるような商品、取れるようなブランドの商品を大量出品するっていうやり方もあると思うんですよね。
なるほど。
だから、もうめっちゃ安く出せるんで、もう価格で勝負、まあ実質勝負してないですよね。それはもう誰も手が出せないような金額でバーッと商品が並ぶようになるんで、だからそういう、なんて言うんでしょう、そういう大量出品のやり方もありますし、あとは本当に買い付けにめちゃくちゃ強くなって、 そのなんかみんなが買い付けできないような商品をどんどん出していくっていう大量出品もあると思うんですけど、
ありますね、
まあ、はいはい、まあそういういろんなやり方が大量出品にはあるんですけど、結局、うん、まあその大量出品だけでもね、一つセミナーができそうなぐらいいろいろ喋ることがあるんですけど、
そうね、
まあ、うん、まあその、あとはもうそれや、うん、すごくね、これってもうやり方がいろいろあるんで難しいんですけど、まあ本当に 何品出品して、
うん、
どれだけの利益が出せるか、どれだけの売り上げが上がるかっていうところは、やっぱ自分でこう少しずつ見つけていくしかないですよね、うん、やっていきながら。
うん、そうですね。だからもう根本的な考え方で、渋谷が言った、うん、結局どんなにやってても、1000品出して5万円とかだったら、さすがに全くリサーチしてない限り黒字にはなるんで。
そうそうそうそう。そんなめっちゃ変なブランドに攻めてなければ。
だからそこは恐れずに出していきながら、もう精度上げるしかないですね。
うん、そうなんですよね。だからもう、その売り上げが低いところをじゃあ削って、次また次の攻めていく。で、うんうん、それを繰り返しながら、試行錯誤しながら、
うんうん、
もうこれ、例えばじゃあ、500品でどれだけ売り上げがなければ自分の中では、
うん
うん、出品停止にするとかいう基準を一つ作ったりしながら、うん、こう徐々に徐々にこう売り上げのレベルの高い大量出品のやり方をこう極めていくような形になっていくんですよね。だから僕なんかはすごいその基準が高いですけど、まあ、初心者の確保値はそういうのが低くてもいいと思いますし、
うんうんうんうん、
だからそういった感じで大量出品も大量出品でやりながら、
うん、
価格の安い人気商品を最安値で出すようなそのやり方も待っていく。で、これを同時進行でやっていくっていうのが一番利益出せるんじゃないかな。現状一番利益出せるんじゃないかなと思ってますね。
やっぱりもう、ハイブリッドにやっていった方がいいわけですね。2人。
うん、まあそうですね。
2つね、
うん。だって何があっても対応できるんで、そっちはそっちで、そっちはそっちでみたいな感じで、
ね。しかも、なんか人気順を追うやり方と大量出品出すやり方だと扱う商品がかなり変わるんで、
はいはいはいはい、
結構視野が広がるっていうのもある気がしますね。
そうですね。もう本当にまたそこで新しい発見があるかもしれないですし。
うん。
うん。まあいろいろやってったら僕はいいと思いますけどね。
なるほど、そうですね。それで、またじゃあちょっと追加で質問していいですか。
はい、はい、どうぞどうぞ。
なんかそうやって、こう、今例えば人気順をこうガーッとやってますとか、
はい、
大量出品をガーッとやってますって人が、
こう、はい、
逆の戦略をやるときに、マインドブロックがありますって人結構多いんですよ。
ああ、いるかもしれないですね。
例えば、大量出品でバーってやって、毎月2、30万円稼げてるけど、うん、人気順は本当にこう、やりたいけど、怖い。
いや、本当にね、なんかずっと出品数100以下で、まあまあ売り上げ出してる人とか、
うん、
2000件、3000件出して、もう大量出品だけでまあまあ利益出してますって人と、うん、なんか二極化してるような感じがあるんですね。
なんかそれあるよね、
うん。どっちか言ってるみたいな。だから、
うん、なんかその場合にこう、なんか渋谷には、まあ、最初の方からこのちゃんとそのブロックなくいろんなこと試していろんなブランドもやってきたじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういうのをこうブロック持たずにどんどん進めてきたその軸にある考え方とかマインド的なものってどんなのがあるんですか。
なんでしょうね。でも僕はもう本当に、うん、売り上げになることは何でも取り入れてきたっていう感じなんですよね。だからなんかこう特段こうやりたくないとか、
うん、
その自分の中で、あ、この戦略は自分の中に合わないなとかいうのもなく、一旦はやってみる。やっていくうちに、
本当にやってみる、
うん、やっていくうちに、いまいちだなって思えばもう切ることももちろんありますけど、
うん、
うん、まあ、なんか自分の中で何か新しいことをやって、
うん、
でなんか自分ならもっとうまくそれができそうな気もしますので、
うんうんうん
うん、そういうなんて言うんでしょう、まあ、自分ならできるっていうマインドなんですかね。
ああ、なるほどね、
うん、
いや大事だよね。
大事だし
自分にはできる。はい、あ、
そうですよ、皆さんできますよ、そんな僕にできたんだったから。
そうですね。なんかちょっと話変わるけど、渋谷の最初のブログのプロフィールを読んだって人はかなりいて、
もうなんならそれぐらいしか書いてないですもうあれしかやってないというね。
そう、まあまあ、そう、あれで、まあ、ストーリーがあれに書かれてるんで見て、
はいはいはい、
本当にこんな渋谷が最初あんなに悩んでたのかとみんなよく言ってるぐらいですから、
う
ん、
いや悩みましたよ最初のうちは。 そら、ねえ、最初、一番最初のオーダーが電話かけてこいですからね、これも何回も言ってますけど。そう、一番最初の電話かけてこいって、あのメールが来て、国際電話なんかかけたこともないのに、英語も全く喋れないのに、どうしようかどうしようかと。
バイもやる、やめなくなる。
や
め
たくない。
めんどくさいの
か。うん、めちゃくちゃめんどくさい。しかもそんなに利益大きくないですからね、それ。
うん。
えぐと思いながら、まあ、で、いろいろその検索をかけて、あの国際電話安くリンクルだったかな、もうそれっきり使ってないですけど、
はいはいはいはい、
なんかそんなで安くかける方法があって、もうスプレで電話かけて、
うんうんうん、
めちゃめちゃネイティブな人と、
うん、
もう Google 翻訳でいろいろ準備しとくわけですよ。あの電話かけてこいって言われたんですけど、みたいなのをその人に伝えて。
うん
うん、そしてなんかクレジットカードの番号を聞かれたんですよね。うん、まあそれも、なんかクレジットカードみたいな感じでパパパって聞こえたんで、
うん、
でなんかそれを、ああ、おーおー、クレジットカードナンバーね、いやいやいや、みたいな感じで、で、6555555みたいな感じで、いや、ノーノーノーノー、ラストナンバー、ラストナンバー、ああ、おー、ラストナンバーね、いやいやいや、みたいな感じで、で、OK、OK、で、なんか、まあそれも Google 翻訳で準備しておいたら、これで出荷できますかみたいな質問を、うんうん、これで出荷できますかみたいに聞いて、
はいはいはい、
Yes, 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 thank you みたいな感じで、あ、よかった、これで終わったと思って、
うん、
大変でしたよ。大変でしたよ。
普通ね、受注入ってオンラインで買うっていうところからみんなやるからね、
うん、
それはもう嫌だ。
そうなんですよ。まあ、そんな困難もありながらね、うん、今があるんで。
そうですね。
うん
まあ、やっていくしかないですね。なんか、
やっていくしかないですね。
その、今現状、まあ、これもよくいただく、はいはいはい、渋谷に対してよくいただく質問を引っ提げてきたんですけど、
はいはいはい。どうぞ。
今、ものすごい場合まで、もう本当、利益で月に何百万円とか出してやっていて、
はい
まあ、どんどんどんどん進んでいて、はい、で、まあ、あの俺は普段渋谷と話してるから知ってるけど、なんか新しいことも、はいまあ、なんかやってるやん、裏で、実はいろいろ。
まあまあ、いろいろやってますね、うん。
他の事業もやったりしてて、
はいはい、
でそのモチベーション、モチベーションの源泉みたいなものも、ぜひ聞きたいなと思ってるんですけど。
なるほど。
そう、今でもなお、もっともっと伸ばすぞって頑張れるのってなんでかな。
なんでかな。そうですね。まあ単純にもう商売が好きなのかもしれないですね、根底で。
ああ、いや、まあでも分かんない、ね
うん。
楽しいってね。
なんか、こう、お金を稼ぎたいとかって、もう正直、あの、もうここまで稼いじゃうと、そこまでもう、正直、これじゃあったところでってなってるんで。
そうね。
だから、まあ、単純に商売が好きなのかもしれないですね。
うん。
やっぱ面白いじゃないですか、その売れて。うん、正直、だから僕、あんまり趣味とかも、まあまあ、あったとしても、やっぱすぐ飽きちゃうタイプなんですけど、
うん、
この、まあ、バイマーをはじめ、なんかビジネスだけはいつまでも飽きずにやれちゃうみたいな。
それはわかる、でも何年もできるから
ね。ね、うん、できるよね、もう本当に不思議なもんで。うん、だから本当にモチベーションっていうのは、やっぱそれが楽しいっていうところなんですかね。
うん
うん、だからみんなも、やっぱなんか多少なりとね、結果が出ればそれが楽しさになって、
うん、
あの、こう次から次へとモチベーション湧いてくると思うんで、
うんうんうんうん、
まあ本当に全然稼げてない方っていうのは、まあ、最初、本当最初だけ、なんとか利益を出す方向で頑張ってみて、
うんうん、
で、まあ、それ、一回でちょっとでも稼げるようになったら、それが楽しくなってくるので、
いやー、そうですね、
うん。頑張っていくしかないですね、そんな感じで。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっと時間もいい感じなので、最後に一個聞きたいことがあるんですけど、
はいはいはい、
渋谷がこれからやりたいと思ってることとかっていうのは、どうですか？
いやそうですね。まあ、僕も、あの、和田さんと同じ、もう今年30になる年じゃないですか。
いやそうやね。もう終わりや。20代。
だからまあ、なんかまた、その、新しいことっていうのは、いろいろ挑戦したいなと思ってるんですけど、まあ、それはね、あの、いろいろ、さておきですよ。
うん、
でまあ、バイマー関連でやりたいことっていうと、
うん、
なんかその、まあ、特に発信系でっていうところにフォーカスをするとですね、
ほうほうほう、
あの、ちょっと僕面白い企画を考えてまして、
はい。
あの、すごい 有名なバイヤーというかバイヤーのランキングで上位なバイヤーって言うじゃないですか。
はい。
ちょっとこれアカウント名出すのは一旦避けときますけど、
はいはい。
本当にランキング1位とか2位とか3位とか、
うんうんうん、誰もが知る、
そういう誰もが知る、うん、そういうバイヤーさんに、まあじゃあ3人で対談動画撮ろうっていうのはどうですか。私と和田さんとでそのバイヤーで対談動画を撮る、
はいはい、やばいやばい
やばいでしょ、面白いでしょ。
その人がそんなことしようと思ったことない。
その人がどんな風にどれだけ稼いでるのかとか、うん、まあそれも一つですし、どんな仕入れの仕方をやってる、何人体制でやってる、
うんうんうんうん、
でバイマ事務局とどんな関わり方をしてるとか、もう聞くことって山ほどあると思うんですよ、うんうんうん、
無限にある
んですよ、無限にあるでしょ。だからそういうなんか面白い対談を取っていきたいですよね。
それはすごいね、
ちょっと面白いでしょ、
うん、
まあそのどれだけのお金を払ってその人が答えてくれるのか難しいと思うんですけど、
まあ、正直そのところがありますけど、
うん、そうだ、どれだけ積まないといけないのかとか
みんなにいっぱい買ってもらうしかない、
いや本当にね、ぐらいじゃないといけないんですけど、
うん、
だから本当にそういうなんていうか上位のバイヤー10人20人っていうね、
うん、
うん、面白いんじゃないですか今年これ。
これやったら、いやこれやったらやばい、もうみんなが気になるよ、俺も
気になりますよね、
うん、
いやいやいやいや、やりますか、じゃあ。
え、あ、これやんの。
やばいですね、要件ですね、
うんうんうんうん、
いやだって、まあでも面白いんで、
いや本当に企画として面白いし、それで、まあ、みんなもうこの世の場合もやってるし、みんなが多分気になるし、
うん、
で一番間近で聞く僕ら2人、
うんうんうん、
がしこたま聞けるから、
いやいや本当にね、
それもいいね、
そうそうそうそう、面白い、うん、あと一番最後に右下にバイマ事務局とかいう枠つけて、バイマ事務局まあ事務局さんと音声対談取ってるんですねみたいな、
一番右下にしれっと
一番右下に事務局との対談と
事務局との対談メインディッシュぐらいなのに添えるだけなの、うん、
いやそこはそこで面白い動画撮れそう、
面白い面白い面白いいやー最高ですね、まあ、これは本当にあの現実になったらマジやばいと思うんで、まあ、ちょっと話しましょう、うん、これは
そうですね、
うんうんうん、わかりました。じゃ今日は本当にね、はい、いろんな、まあ、ノウハウもそうだし、まあ、マインド的なところも聞けて、もうこれ多分数千人の方が聞くことになると思うんですけど、うん、またこれでみんなバイマをね今年のめり込んでいっていただけたらと思います。
はい
はい、じゃあ今日は渋谷にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ではまたまた。